78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科福島十一部長にお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、脂肪肝はメタボの肝臓版というお話をしていただけるということなんですが、脂肪肝、検診の時によく聞く言葉ですね。先生、
脂肪肝は肝臓に脂肪がたくさんついた状態です。
はい、
血液検査の肝臓の値と並んで、お酒の好きな方、体重の多い方が検診の時に気にされるものです。
はい、
脂肪肝自体はお腹の超音波検査で比較的簡単に診断できます。脂肪肝というと、昔はもっぱらお酒の好きな人がなるものと思われていました。
はい、
しかし最近、普段お酒を飲まないのに脂肪肝になる人が少なからずいること、肝硬変や肝臓がんになることも分かってきました。
はい、
今日はこのアルコール性じゃない脂肪肝、非アルコール性の脂肪肝がテーマです。
はい、非アルコール性の脂肪肝、つまりアルコールを飲まない人の脂肪肝ということですか？
非アルコール性とはいえ、一滴もお酒を飲まない人だけではなく、少量の飲酒をしている人に見られる脂肪肝も含まれます。
はい、
まずアルコール性肝障害ですが、毎日アルコールを男性では 30g、女性では 20g 以上摂ると発症すると言われています。これはビールなら男性で 750cc、 大瓶1本強ですね。
はい、
日本酒なら1合半、ワインはグラス2杯半、ウイスキーではダブルで1杯半に相当します。非アルコール性脂肪肝はこれより飲酒量が少ない人に見られる脂肪肝となります。
はい、
脂肪肝になるアルコール以外の原因として、食生活の欧米化、過食による肥満などが考えられています。
食生活もどんどん変わってきてますよね。欧米化されてきたりとか、肥満という言葉も出てきましたけれども、そういう言葉を並べていくとメタボという言葉が思い浮かぶんですけれども、先生いかがでしょうか？
正式にはメタボリックシンドロームですが、
はい、
メタボと言いますね。
はい、そうですね。
決して肥満のことを指しているわけではありません。
はい、
肥満や糖尿病、高血圧、高コレステロール血症といった病気があると、動脈硬化が進行して狭心症や心筋梗塞などの心臓病、あるいは脳卒中のリスクになります。
はい、
病気の数が多いほどそのリスクは上がります。これをメタボリックシンドローム、略してメタボと呼んでいるわけです。
はい、
これらは進行するまで自覚症状が出ないことが多く、検診で指摘されても放置されがちですが、これらの病気をしっかり管理することで心臓病の発症を未然に予防することができます。
はい、
そのことを意識してもらうべく、我々はメタボと唱えているわけです。
なるほど。
日本ではおへその高さのお腹周りが男性では85センチ、女性では90センチを超え、高血圧、糖尿病、脂質異常症の3つのうち2つ以上が当てはまる場合にメタボリックシンドロームと診断しています。
はい、
実は脂肪肝はメタボリックシンドロームの肝臓病と考えられています。
脂肪肝も心臓病のリスクになるんですか？
脂肪肝のある方は肥満や高コレステロール血症を持っていることも多く、 やはり心臓病のリスクになると考えてもらって良いと思います。
はい。
脂肪肝を指摘された場合、まずは自分がメタボではないか、メタボの予備群ではないかと振り返っていただきたいですね。
はい。
脂肪肝が肝臓だけの病気ではないと考えることが必要です。
うん。
もう一つ、脂肪肝にはもっと注意してほしいことがあります。
はい。
メタボの肝臓版である非アルコール性脂肪肝には、うん、肝炎から肝硬変、肝臓がんにまで進行する病態があることが分かってきたんです。
はあ。さっきね、ちょっとアルコールを全く飲まないというよりも、少し飲んでいる方だけでもこの非アルコール性にまず属するということを初めて知りました。へえと思ったんですが、このアルコールをほとんど飲まなくても肝臓に脂肪がたまるだけで肝硬変とかがんになりやすかったりするということですか？
先ほど脂肪肝は飲酒によるものと思われていたと言いました。
はい。
お酒の飲み過ぎが脂肪肝にとどまらず肝炎や肝硬変になることはよく知られていますね。
はい。
しかしお酒をあまり飲まない人の中にも非アルコール性の脂肪肝ができ、一部はアルコール性と同じように肝炎を発症し、肝硬変、肝臓がんにまで進行してしまうことが分かってきました。
この非アルコール性の脂肪肝の人というのはみんなそのリスクがあるということですか？
脂肪肝を持っていても8割9割の人は脂肪肝のままでほとんど進行しません。
はい。
これを単純性脂肪肝と呼んでいます。しかし残りの1割2割の人は脂肪肝をきっかけとした肝炎を発症し、
はい、
肝硬変に進行したり肝臓がんになったりすることもあります。
はい。
進行する肝臓病のことを非アルコール性脂肪性肝炎、英語の略称 NASH、 ナッシュと呼んでいます。
うん。
テレビの健康番組でも取り上げられるようになってきました。
そうですね、最近ナッシュという言葉聞き覚えがあります。
うん。つまり非アルコール性の脂肪肝にはずっと変化のない単純性脂肪肝と肝硬変やがんにまで進行してしまうナッシュがあるのです。
先生、いろいろと今お話伺ってきましたけれども、そもそもどうしてこれ脂肪肝になるんですかね？アルコール飲む人は脂肪肝になるというのをね、今まで認識してたんですけれども、いかがでしょうか？
アルコールが肝臓で分解されるときに中性脂肪ができます。
はい。
だから飲酒量の多い方は肝臓に中性脂肪がたまりやすくて脂肪肝になります。
うん。アルコール摂取量が少ない人も非アルコール性の脂肪肝になるのはこれはどうしてですか？
腸で消化吸収されたさまざまな栄養は門脈という血管を介して腸からダイレクトに肝臓に届けられます。
はい。
肝臓は腸から送られてきた栄養を分解したり、新たに合成したりしてバランスよく全身に供給する大事な役割を担っています。
はい。
実は脂肪分、油分を摂りすぎるから脂肪肝になるわけではないのです。炭水化物やタンパク質も過剰に摂ると脂肪になって肝臓にたまります。
はい。
過剰に摂った炭水化物は通常はグリコーゲンとして肝臓に一時的に貯蔵されますが、過剰な糖分は中性脂肪に変換されて肝臓にたまります。タンパク質も過剰に摂ると脂質に変換されて肝臓にたまります。
はい。
食べ過ぎや運動不足のために摂取カロリーが消費量を上回ると肝臓で中性脂肪が多く作られ脂肪肝となります。
なるほど。
また肥満の人では血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きが悪くなります。
うん。
これをインスリン抵抗性というのですが、これによっても肝臓で中性脂肪がたくさん作られてしまいます。
はい。
一方、同じ食事や運動をしていても太りやすい人とそうでない人がいますね。
はい。
肝臓への脂肪のつきやすさも体質によって異なります。
うん。
最近の研究では脂肪肝になりやすい遺伝的素因が関係していることも分かってきています。
うん。
また栄養障害で極端に痩せている場合も脂肪肝を生じることがあります。 肥満の人だけではないのです。
だいぶ私自身も捉え方間違っていたなというのが今再認識されたわけですが、福島先生、この脂肪肝から肝炎になる仕組みも今分かってますか？
脂肪肝になると過剰な栄養素を分解してエネルギーに変えるときに活性酸素などの有害な酸化物が多くできる酸化ストレスという状態を引き起こします。
はい、
こういったストレスで肝細胞が傷つく状態が肝炎ですが、肝炎で肝細胞が死んで組織から抜け落ちてしまうと、その隙間に繊維が入り込んで肝硬変へと進行します。この酸化ストレスは肝がんができる過程にも直接作用していることが明らかにされつつあります。
はい、
また腸内細菌も影響すると言われています。メタボが腸内細菌に影響し、細菌のバランスが崩れてエンドトキシンという毒素が作られ肝臓に運ばれてしまうと肝炎を起こすと言われています。
脂肪肝実際になってしまうと症状というのはどんな状態で出てくるんですか？
自覚症状がない人がほとんどです。
そうですか。
中にはだるさを訴える人もいますが、肝臓に特有の症状というわけではありません。
はい、
肝臓はよく沈黙の臓器と言われるように、多少の負担がかかってもすぐには症状が現れません。
はい、
ですからたとえ NASH という肝炎になっていてもほとんど症状は出ません。NASH という肝炎が肝硬変の末期まで進んでしまって初めて黄疸や足のむくみ、腹水がたまるといった症状が現れることになります。
自覚症状がほとんどないということは、手遅れになるまで全く気がつかない、症状が出ないということなんですね。
出ません。
だ
からなおさら検診で指摘された時や、かかりつけの先生から脂肪肝や肝機能異常を指摘された時にしっかり調べてもらうことが大切です。
本当大切ですね。先生、どんな検査でこの脂肪肝や肝炎の診断されていくんですか？
健康診断などの血液検査で肝機能異常を指摘された患者さんには、まず超音波検査、エコーで脂肪肝があるかどうかを確認します。
はい、
脂肪肝があって他のウイルス性などの肝炎やアルコール性の肝炎が否定されれば、非アルコール性脂肪性の肝疾患と診断します。これまでの飲酒状況や体重の変化、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の有無、サプリメントを含めた普段服用しているお薬などの情報も大切です。肝臓の血液検査が正常でも超音波検査や CT 検査で脂肪肝が見つかり、アルコール摂取量が少なく他のウイルス性などの肝炎が否定されたら非アルコール性脂肪肝と診断します。
はい、
血液検査で肝炎がないからこの場合は単純性脂肪肝ですが、肝炎につながることもあります。
はい、
非アルコール性の脂肪肝や肝炎と診断された場合はその後も定期的な検査で経過を見ていくことが大切です。また脂肪肝に加えて肝炎も伴う場合、先ほど触れた肝硬変まで進む非アルコール性脂肪性肝炎、NASH ではないかの診断が重要です。
はい、
NASH の診断には肝臓の組織を調べる肝生検という検査が必要です。
はい、
肝生検を安全に行うためには検査中だけでなく検査の後も安静にする必要があるので、通常当院では3泊程度の入院が必要です。
ああ、なるほど。先生、この脂肪肝の患者さんは多いと思うんですが、肝生検はよくされる検査になるんですか？
肝生検は肝臓の繊維化、すなわち肝臓の炎症によって肝臓がどれだけ肝硬変に近づいているかを見る検査です。
はい、
お腹の表面から肝臓に針を刺して組織を取る検査なので、全ての患者さんにはなかなか行えません。ただ45歳以上、高度の肥満、糖尿病の合併、血液検査で肝臓の値が高い、血小板の数が少ない場合などは繊維化が進行した NASH の可能性があります。できるだけ検査を受けていただくよう勧めています。
はい、
血液検査で 体の鉄分の量を反映するフェリチン、炎症反応を表す CRP、肝臓の硬さを示す肝繊維化マーカーなども参考になります。
はい。
当院では腹部の超音波検査の時に肝臓の硬さ、
うん、
肝臓の繊維化を合わせて測定できるので、肝生検を行えない患者さんの診断に助かっています。
いろいろと検査方法もあるということなんですね。非アルコール性脂肪性肝疾患の治療はどのようにしていくのか教えてください。
この病気の患者さんはメタボの病気である肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧を伴うことが多く、心筋梗塞や脳卒中など心臓や脳の血管が詰まる病気で亡くなることも多いです、
はい、
そのためメタボリックシンドロームを抑えることと肝障害の信号を防ぐことの両方に注意しなければなりません、
はい、
治療の原則は食事療法、運動療法などで生活習慣を改善すること、
うん、
肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧を是正することです。 NASH の患者さんで肥満がある場合は体重の 7% を目標に減量してもらいます、
はい、
減量のみで効果が不十分な場合は薬による治療を考えますが、これが効くと言える薬はまだありません、
はい、
抗酸化作用で酸化ストレスを抑えるビタミン E、 インスリンの効きを良くする糖尿病の薬などが有効であることが示されていますが、うん、肝硬変の進行や肝がん発症を防ぐ長期的な効果は証明されていません、
はい、
また脂質異常症や高血圧の薬の中にもNASH に有効であることが期待されているものがあり、これらの生活習慣病を伴っている場合にはそのようなお薬を選んで治療を行います、
うん、
NASH は放置すると肝硬変に進行したり肝がんを発症したりする危険があるので、初期の段階から積極的に治療を行うことが大切です。
うん、本当に症状がなかなか出ないものであるからこそ、ちゃんとチェックしていかないといけないなというのを感じました。薬が効かなくなると非アルコール性脂肪肝の肝炎ナッシュは一度なるとやっぱり治らないものと捉えた方がいいですか？
ウイルス性肝炎が B 型や C 型肝炎ウイルスの感染をきっかけにして起こるように、ナッシュ非アルコール性脂肪性肝炎は脂肪肝をきっかけにして起こります、
はい、
薬の進歩により C 型肝炎は完全にウイルスをやっつけて治すことができるようになりましたし、うん、B 型肝炎もウイルスの活動を抑え込めるようになってきましたが、すでに肝硬変まで進行してしまっていると肝不全や肝がんのリスクが高なります、
はい、
NASH も肝硬変まで進行してしまっていると肝不全や肝がんのリスクが高くなります。また特効薬も見つかっていません、
はい、
もう一つ NASH が他の肝炎と違うところはメタボの患者さんが多い分心臓病にかかる頻度も高いため、一般の方に比べて病気の経過や死亡率がやや多いと言われています、
はい、
特に狭心症や心筋梗塞のような心臓の病気の発症頻度はおよそ2倍になります。糖尿病や心臓の状態が悪いため、肝臓がんの手術ができないということもあります。
なるほど。福島先生、今日お話しいただきましたが、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
これまで肝炎、肝硬変、肝がんというと、ウイルス性肝炎の患者さんがほとんどでしたが、最近は肝臓がんの患者さん、進行した肝不全の患者さんがいきなり来て調べるとこのNASHが原因だったということがあります、
はい、
掘り起こしも大変な疾患ですので、検診などで引っかかればできるだけ受診していただくようにお勧めします、
はい、皆さんも必ず気になることがあったら病院の方に足を運んでください。今日は西宮市立中央病院内科福島十一部長にお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。